こんにちは、まさこのゆるめしのまさこです。6月19日金曜日朝の収録となってます。はい、皆様お元気でしょうか。私はですね、元気ですよ。はい、で昨日はですね、買い物行って梅をつける梅干しをつける瓶をとうとう買いました。去年はですねジップロックで梅干しを初めて作って、今回ようやく瓶を買ってですねたくさんつけたいと思います。はい、で今日の YouTube もですね5時になりましたら上がるんですけども、梅仕事ということで、火曜日は紅茶梅を作ったんですけども、今回はですね私工事おばさんなので梅麹を作ってみました。はい、で梅麹で、まあ前に私は去年とかは梅塩麹みたいな、完熟梅を塩麹に漬けただけの簡単な美味しい、まあ、調味料にもなりますし、梅もですね、甘酸っぱくて甘酸あしょっぱくてっていうか梅干しのようにおかずになって美味しい、梅塩麹を作ったんですけども、今回は甘いバージョンですね、梅甘酒ということで梅麹で、これはですね本当に簡単で、完熟梅と米麹とお水を同量加えます。今回は完熟梅250、米麹 250g、 お水 250ml で、あと塩をちょっとね、一つまみ加えて、あとはヨーグルトメーカーがあればですね60度8時間発酵させて、途中でよくよく揉み込んで混ぜ合わせると梅もですね柔らかくなって、最後はですね一体になって、ブレンダーなどで種を取ってね、ブレンダーでピューレにすればですね本当に美味しい甘酸っぱい梅麹になります。今回は私はご飯は加えなかったんですけども、ご飯を加えてるレシピもたくさんあります。その方が甘くはなるんですけども、私はこれで十分優しい甘さで美味しいと思いました。で酸っぱくて甘くて白っぽいものができてですね、それを炭酸に入れたりするとカルピスみたいになります。甘さはそんなにないんですけども、甘酸っぱい炭酸になってですね、私はこれをですね今気に入って飲んでます。あとは梅麹をそのものを、製氷皿とかに入れてアイスみたいなシャーベットみたいにして食べるのも気に入ってます。とにかく甘酸っぱくて、あ、梅ってフルーツなんだなっていうことが感じられますし、梅はですねクエン酸たっぷりで、体にもいいですし、これからですね暑くなって夏バテとかしちゃいがちですけども、これを飲んでれば、これを食べてれば、とても元気になりますし腸活にもなりますので、よかったらこの梅麹っていうのをね作りましたので、一つの梅仕事として、作ってみてください。はい、で、今日の雑談なんですけども、先ほど言ったみたいに梅仕事をね、いよいよ梅干しを作りたいと思って、梅のね瓶を 8リットルって言って、まあまあ大きい梅酒用の瓶を買ってきました。で梅干しをね食べない人はですね梅干し作ってもなって思いますけども、うちはですね梅干しが大好きなんですね。子供たちもそうですし旦那さんも好きですし、まあ、私も大好きで、梅干しを本当によく買うので、まあ、梅干しつけたらいいな、つけれたらいいなってずっと思ってたんですけども、なかなか、子育て中とかは大変だろうなと思ってやってきませんでした。でも今回去年作ったっていうのもあり、去年はジップロックで作ったんですけども、いよいよ瓶で大量作ってみたいと思ってですね、ちょっとホームセンターに行って瓶を買ってきたり、土用干しのネットを買ってきたり、もう自分を追い込みました。なので、週末とかね、もうネットで梅は5キロとか買っちゃおうかななんて思うんですけども、もう楽しみでしかないです。本当に手作りの梅干しは美味しいので作りたいと思います。で紅茶梅のね、今週火曜日にあげた時もそうなんですけども、コメントくださってる方の方がもう本当に料理がお上手な方ばっかり多分見てくれてるみたいで、 私も今年は梅、シロップ作りましたとか梅酒作りましたとか、あ、梅紅茶もう前から作ってますとか、もう梅干しをもうつけましたよとか、もう私なんかね本当に全然いつも思うんですけども、まあ、YouTube に上げるのが、まあ、好きで今もう4年ぐらいやってますけども、本当に皆さんの方が YouTube やってくださいって結構コメントとかに書いちゃうぐらい、お料理が上手な方がたくさん見ているので、ちょっとねドキドキしちゃいますけども、まあ、紅茶梅知らなかったです、作ってみますっていう方もいましたし、梅をみりんで煮てみましたとか、逆に教えてもらったり、とてもいいコメントのところがですね、私にとっても勉強になって嬉しい限りです。はい、あとはですね、昨日とか編集してて気がついたんですけども、私の動画がですね500本溜まってました。すごいなと思って、いよいよ、まあ、500本も、撮影したってことですよね。で、最初のうちはですね息子が家にいて、私なんかもうそういったパソコン仕事とかカメラとか全く持って分かんないので、息子がですね、まあ、いろいろ経緯があって最初のうちは手伝ってくれました。で、多分100本とは言わないですけども、最初のうちはですね息子が編集までしてくれてたと思います。本当にありがとうございますって感じで二人三脚でやってたんですけども、途中から私も今度は教えてもらって、まあ、400本以上はですね私ももう編集から YouTube の書き出しとかサムネとか全部もう一人でやってます。で、4年経ってですね、多分まるまる4年ぐらい経ってたのかな、4年経って500本あげたので、また5年後とかにはですねこうやったスタンスで続けてれば1000本になるんだなと思ってですね、うわー、できるかなっていう気持ちと、本当に私が大好きな例えば大福キッチンさんとか有名な料理動画を上げてる方も、もう普通に1000本は超えて、動画出してます。もちろんもう全然100本とかでももう何十万人とかいる YouTuber さんもいますし、数があれば100万人とか行くわけでもないってことはもう重々承知で、まあ、私はですね先ほど言ったみたいに料理研究家でもないですし、自分でレシピを、見つけてきてですね、それを自分風にアレンジしたり、自分から一からレシピを考えてあげた動画ももちろんあるんですけども、本当皆さんとか世の中の YouTube とかインスタにめちゃくちゃレシピってあって、わーいいな、やってみたいと思ってやるので、まあ真似っちゃ真似なので、なのでこれやったことありますとかっていうコメントも多いんですね。で、まあもちろんいろいろもっともっと、勉強してね、私も最初のうちはただただ料理をもうただただ喋っててあげるっていう、誰が見んのっていうような動画を上げてて、まあ、黒歴史なんですけども、途中からなんかまあ、腸活とか麹が大好きになって、麹をちょっと上げるようになってから、まあ、ちょっと特徴が出てきたあたりから、まあ、ちょっとはですね再生回数とかチャンネル登録数が増えてきたんですけども、まあ、それもですね、まあ、限界というか、麹もですね、まあ、いくらでもあるっちゃあるというか、何でも合わせられるのが麹の良さなんですけども、まあ、今後もですね麹おばさんということで、そういう麹シリーズはやりつつですね、まあ、いろんなレシピを私はひたすらやっておしゃべりしていくんだろうなと思います。特徴のないままいくんだろうなとも思います。で、まあ、私の YouTube 見ている方はですね、この私の普通な感じ、この親近感があるじゃないですけども、普通のおばちゃんが普通の料理を作ってるのがいいのかななんて最近思ってます。全然皆さんの方が料理上手で教えてくださることも多いですし、でも雅子さんその失敗しちゃったままね載せてたりするんですけども、それが面白いですとか、おしゃべりが面白いですとか、まあ時にはね適当すぎて、雅子さんこうやったらよかったのにさすが雅子さんですねみたいな、例えば飾り付けとか、前にケーキとか作った時にそうやって飾るんですねみたいなツッコミとかあってですね、まあ私はですねもうそれが限界というか、それをもう 見せるっていうだけしか、まあ、ないので、そのままありのままを見せてるので、そういったコメントも私にとっては面白いですし、あの皆さんのが本当に料理上手なんだろうなってひしひしと感じます。はい、でもこのやり方しか多分できないので、まあ週に2回ですね、これからもやっていけたら、いつか、まあ5年後ぐらいとかには1000本行くのかなって思ってですね、1000本行った時には、まあ、何万人とか行ってんのかなとか、ちょっと楽しみですね。はい、もうとにかくですね、こういった、私がハマれるものが、あのできたのがとにかく嬉しくて、まあ、近所の友達とかいろんな親戚とかね、この前も会ったりとかしたんですけども、もうバレちゃってるというかね、もう YouTube 頑張ってるねとか言われたりすると嬉しいですし、もちろん恥ずかしかったりもするんですけども、まあこれをやってる自分がですね、好きですし、楽しいので、これからも続けていきたいなと思いました。はい、週末はちょっと雨模様ですし、なんかっていうか父の日らしいですね。皆さん父の日覚えてますでしょうか。母の日ってね結構覚えてるんですけども、父の日ってなかなか、忘れがちだと思いますけども、あのお父様たちいつもお疲れ様ですということで、私もなんか別に父はもう亡くなってるんですけども、旦那さんとかになんか美味しいものでも作ってあげようかななんて思ってます。はい、最後まで聞いていただきいつも本当にありがとうございます。まさこのゆるめしのまさこでした。